はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある、豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあそういうことで、今日も始まりました。今日はですね、ちょっと特別編をやってみようかなと思ってて、いつもの豆たけコーヒーの、スタジオ、豆たけスタジオって言っていいかもしれないですけど、あそこを飛び出して今日はちょっと別のところに来ております。ということで、ちょっといつもと聞こえ方が違うかなと思いますけども、その辺ちょっとご了承くださいということで、ちょっと張り気味で行ってみようかなと思います。で、今日の、はこちらの方と一緒にやろうと思ってます。
こんにちは、久しぶりです。最近氷のボリボリが止まらないすみえです。
氷のボリボリお願いしま す, す, す何どういうことどういうことどういうこと。
今まで一人サラリーマン一人暮らしみたいなちっちゃい冷蔵庫しか持ったことなくて、暮らす中で初めて夏にちょっと今っぽい冷蔵庫に手を出してしまって、したら勝手に氷ができて、初めて人生で初めて氷を取り入れた、の生活をしたら、なんかもう氷が止まらないとなっちゃって、でなんか心配なレベルぐらい、仕事する時もどんぶりに氷を山盛りついでポテトチップスみたいに食べながら仕事しててこれなんかおかしいんじゃないかなと思って調べてみたら、氷食症っていう症状があるんですって。止まらないで、鉄分が少ない人にがどうしても氷をガジガジかじって、なんかそうなっちゃうんですって。ネズミとかでやっても鉄分が、
ネズミが氷ボリボリ食べる、
ね、そうそう、ネズミでも水から
冷蔵庫取ってきて、
いやなんかね、実験で、実験で水から水分取ってもいいし、氷をかじってもいいしって好きに条件付けさせて、で鉄分が足りてないネズミとそうじゃないネズミをしたら、鉄分が足りてないネズミはみんな氷から水分を取ろうとするみたいな。
鉄分足りてない
みたいなんで、今日はもうレバーとほうれん草を出産館で大人買いしてきたんで、もう今日帰ったら
二大鉄分食食品みたいなやつね。
今日レバーを煮る気満々な、
はい、わかりました。なんかこう心配になるレベルやね。
そうなんですよ
すごい心配だから、なんかどうしようかなと、
ね、もう氷が切れるのが心配で、いつもお湯の湯冷ましを沸かしては美味しい氷を作って、
もう完全に心配になるレベル。
そうなんです。今日も助手席にこう、
そこまでそれは
タターでも行ってもうなんか反応持ちながらこれはちょっとやばいなって。
それはちょっとやばい。
そうなんですよ、
真面目にやばいって。
なんかおかしい領域に入ってきてるんで、
いつもなんかすみえちゃんのことはなんか心配だけど、今日は本当に心配。
そうそうだね、ほうれん草とレバーで牛タンします、
はいはい、ちゃんとしてください、
はい、
よろしくお願いしますはい、さあそんなすみえちゃんと今日はお送りするんですけども、はい、今日は、どこからお送りしてるかと言いますと、耶馬渓のお隣 の, 山国町、山国の、コア山国の、お部屋からお送りしてるんですけど、なんでここでからお送りしてるかっていうのも、まあ、おいおい分かってくるかと思うんですけども、で今日のゲストを早速ご紹介させていただきたいと思います。お名前だけでとりあえず言おうかな、菊池ロスケさん、それから、重松理沙さん、そして、小池敦さんです。3人、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こちらの3人ね、誰だっていう感じあるかもしれないんですけど、今日は、山国に来てるっていうのは、山国の、映画祭が、来月の3月の、何日かに後で告知しますけどあるんですけども、でそのそこで、映画をね、上映すると、でその映画を今日今撮ってますと、っていうなんかもう細かいことはちょっと俺からはちょっと分かんないですけど、その映画を今日撮ってて、でその映画の、撮影終わり次第ちょっと収録しましょうみたいなちょっと流れに、まあ小池さんはね、この間っつってもだいぶ前か、2年ぐらい前に出ていただいて、豆たけラジオにも、
はい、そうですね、
はい、で小池さんと話してて、 こんなラジオやったら面白いんじゃないかみたいな話になって、うん、で今日っていう形なんですけども、何から話そう、何から話したらいい、小池さん。
そうですね、じゃあ、
うん、
今回のその、うん、菊池監督、はい、監督が菊池洋介さんなんですけれども、
う
ん、
はい、そう、監督です。
で、主演を務めるのが、重松梨沙さんです。
はい、お願いします。
じゃあその今回の映画が、うん、まずどういったいきさつで作られたかっていうのをちょっと、
うんうん、そうですね、それをちょっとじゃあ小池さんの方から、はいはい、
そうですね、じゃあそれは僕がちょっとお願いします。第1回山国映画祭というのがですね、うん、昨年の、3月に行われまして、
やりましたよね。
でその映画祭は、まあ、全国から、自主映画を、はい、まあ、集めてきて、その中で優れた作品を上映する、うん、で上映した中で、さらに、最もいい作品を決めると、うん、まあ、こういった趣向の映画祭だったんですけれども、はい、まあ、その一番を取った作品の、うん、監督への副賞として、うんうん、制作資金をスカラシップという形で、はい、援助する代わりに山国町をワンシーン、ワンシーン以上含んだ作品を作ってくれっていう企画が、うん、あったんですよ、
はいはい、
でその第1回山国映画祭で、うん、グランプリを取ったのが、うん、菊池洋介監督のモンブラントラベラーという作品でして、うん、はい、で菊池さんに、そのスカラシップを、授与したという形になります。はいはい、でまあこれが、今回の映画の一番最初の起こりでして、
うんうんうん、
で、それから、かれこれ、まあもう1年経とうと
ですよね。
まあ、まだ1年は経ってないんですけれども、
そで、ね、うんうん、で、まあ、その映画を今回、はい、このタイミングで撮影してるっていうことで、うんうん、
はい、
今日、
はい、そうですね、
監督の菊池さんは、うん、はい、去年も来られてますもんね。
はい、そうです、第1回山国映画祭の時に初めて山国町ですね、はい、を訪れて、で一度去年の12月ぐらいに、まあ、ロケハンに来て、
うんうんうんうん、
で撮影って3回目ですね。
はいはい、
はい、
その映画ね、うん、
はい、
そどれぐらいの長さの映画なんですか。
そうです、映画の話すると、うん、まあ、今回大体多分90分ぐらいになるかな、かなり長編で、でもともとワンシーン以上っていう、まあ、はいはい、約束だったんですけど、はい、まあ、ワンシーンだけ撮るために、うん、この山国町に来るのはちょっともったいないなって思って、
はいはいはい、
やっぱ以前あの山国町に来た時、やっぱ本当どこにもない過酷な自然というか、
過酷な自然
山国映画祭自体もそう不便な、この本当バスとか乗り継いでこないといけないような場所ですし、車がないと、
うん、
そういうちょっと道中不便なアクセスの悪いとこで、こうあえてこのコアな映画を流すっていう、うんうん、そういうなんていうんですか、ちょっとこう閉鎖的な空間で映画を楽しむ、
うんうんうん、
でそこにこの厳しい自然も相まって、なんかすごいなんていうんですかね、他の映画祭にはないような体験ができて、うん、僕はそれにすごい感銘を受けて、
はい、
でこんな素晴らしい場所を撮るのに、今ワンシーンだけではちょっともったいないなっていうので、うんうん、こう、もともと自然が厳しいとこで撮れる物語っていうのは全然考えたことはなかったんですけど、この山国町を見てちょっと脚本を書こうと思って、
で脚本も
監督が、そこから山国をベースに作られてるってすごくないですか。
全部全編山国をベースに最初から考えた完全オリジナル作品をここで撮ってっていう、でワンシーンだけじゃなくて全編っていう意味ですか。
そうですね、最初はそうです、最初はワンシーンだけ東京とかあったんですけど、うんうんうん、なんか結局全編
全編、
あ、すごい、
僕は知らなかった、
知りました。いつもだから ほぼ全編って言ってたんですよ。
あ、いや、そうです、
最初ほぼ金物屋さんのシーンとかがもう
削ったんで、ほぼ全
編 100%。
いや、でもあれ別府とかもあれ、
あ、そうそう、まあ、もちろんその 山国行って耶馬渓でも
山系耶馬国月の木
で、あ、まあでも確か
そのまあ 100% っていうか、いやでも耶馬国の英語って言っちゃっていいでしょ、
全然いい、
じゃあ耶馬国の英語です、
そうしましょう、
はい、
たった今から
脚本から書いてくださったってとこだけでも相当感動しちゃうっていうか、
しかも90分、
そうですね90分、まあちょっと分かんないです、90分
から90ぐらい、そうですね、でそうそう、それもびっくりしたのがだって今撮影してるわけでしょ、
うん、あれ分かんない、
で3月 の, その映画祭あるでしょ、
うん、
その時に公開するわけでしょ、
そ, うなんです
、そんなことが可能なのかなっていう、だからそれがすごいなんか一番の衝撃で、
今2月、
そう2月の本当初旬 で, 3月の20日ぐらいだっけ、まあまあ、確か
21日からですね、
帰って頑張って編集する
、自主制作の映画ならではのスピード感なんで、
多分そうだと思いますね、
そんなことはじゃあ珍しくもない、
多分自主制作なら、まあ、もともと今回音楽やってくれる人とか、
うん、
もう昔から一緒にやってる人なので、うん、多分そのラッシュみたいなのができた時点で多分すぐ取り掛かってくれますし、
うん、
まあ、3月の映画祭にはもう何としてでも間に合わせますね、
すごいね、すごいよね、
贅沢な体験ですよね、
それを全部じゃあ山国で、でいつから来られてるんでしたっけ、
そう僕、監督僕自身は、1月の24にまず福岡に行って、うん、で福岡の役者さんとちょっと打ち合わせをして、
はいはい、
で1月の26に、美術の人たちと、
はい、
月の木の方に泊まって、
はい
はい、今なんで26から来て
る、そこからずっとでいつまでいる、で
僕は2月の15までいますね、
だから来て3週間
ぐらいずっと行って、まあ、撮影して、
撮影で
撮影が終わったらじゃあ帰るっていう形ですよ ね,
そ
うですね、
で、まあ重松、演者の重松さんとかは、うんうん、1月の
29から2月14日まで、
結構長いこと、
はい、2週間ぐらい
2週間ぐらい、はい、山国どうですか、そんなこんなに山国にいたくないみたいな感じにだんだんなってこない、
過酷な自然大丈夫です、
過酷
なんかむしろやっぱ毎日違う表情を自然が見せてくれるのが面白くて、うん、で幸か不幸か
そうそう、
ちょっとまあオンエアとはちょっと時期が被らないですけど、うん、大寒波も訪れるとい う, そ う, そうワクワクとドキドキが隣り合わせな場所にいて、
いや今日ね本当収録今日でよかったなとかって思って、いやギリギリだなと思って明日からちょっとね
らしいですね、大寒波が、
まあ、もう雪も降るんじゃないかと、で多分月の木とかまた行ったりする、
月の木は、はい、毎日
基本的には月の木に泊まってるので、
いや月の木はちょっと別世界だからね、
うん、
いやもうあのうち豆だけコーヒーもあるところもまあまあ雪降るところで、まあ大体標高が 400m ぐらいのところなんで、月の木の
もっとですか、
そうあるところって大体あの町っていうか、うん、集落があるところで大体600とかそれぐらいのところで、
うん、
だから全然雪の量が、あとね、まあ、細かい話で言うと、はいはい、その川挟んでこっち側とこっち側で雪の降る量が全然違くって、月の木はもう全然違う、とにかく全然違うから例えば
大丈夫かな、
そう大丈夫か、そうだからうちが例えば10センチ積もりました、はい、月の木30センチですみたいな、そういうイメージ、
別世界です
ね、そうだからここら辺が10センチ、あこのねコアのあたりが10センチ、うん、月の木30センチみたいな、それぐらい違う、
コアな山国体験ができますね、
まさにコアな、
まさに、
今言おうと
った
、これいつ言おうかなと思って、いつ言おうかなと思って、なんかこうなんかちょっとこうなってたのなんか
さすがだ、
思いついてました、
みんなで言おうと思ってたんだ、
コア山国、うん、ちょっとなんか月の木からこっち来るとやっぱちょっとなんかあったかいなみたいな、
あそうそう、あでもそれは正解正解、
もうそれを感じるレベルになってる、
うん、もう全然だから全然違う、
そうですね、
うん、からもう本当あの今はねこうかこうかって言ったけど、うん、いやこんな経験ね、
こうこうです
こうです、
間違いなく
経験ができるっていうのは
こうです
かね、こうです、
本当になんかいいタイミングで来られたんじゃないかなと思うし、その雪のシーンみたいなのもじゃああるかも、
いやそうですね、
ですね、
全然想定はしてなかったんですけど、もうそれをこう味方につけないと、
うんうん、
もう、
ね、自然、ぜひぜひぜひ
自然とね折り合いをつけないと、
うん、
本当やっぱもう雨とかでも、もう3日ぐらい降るともう大体撮影ってお、うん、じゃん とか監督は失業するみたいな、うん、昔から言われてるんで、うん、天候には本当に弱いというか映画って
そうですよね。
そんな中
運の力も大事ってことです
か。そうそう、ちょっとここから波を乗りこなさないと。
おまじないとかはしないんです。
おまじない、おまじない、なんつったなんつったよ、おまじない、
おまじない
ぜひあるなら教えてほしい
です。聞くのがあったらね、ご教授いただきたい。
だってそれだけかかってるんだったらなんかできることしたくないですよ。なんか
太陽、まあの力と今回その山国町のあの第1回山国笠の時に、うん、あの山歩きツアー、山国町歩きツアーで、はい、花房姫のお墓さんに連れてってくれたんですよ、
はいはいはい、
でそこで得た、そこになんか看板が立ってて、うん、伝説みたいな、うん、そこの伝説に着想を得て今回脚本を書いたんです
。すごくないですよ。
なんで
街歩きツアーが
花房姫のお墓には一回ちょっと挨拶行かないかなと思ってて、
まあ、その話なんとなくそれ誰かのラジオに出てくれた人でその話になったんだっけ、なったんだけど、それもなんとなくは俺も知ってて、でそこから着想を得たっていうことは、その流れで言うと今回の映画のどんな内容って言えるところがなんとなく言えない、
なんか自分脚本書いてるんですけどやっぱり、うん、説明がなんか難しいんですよ、
うん、例えばジャンルこれですとかいうのも言いにくいってこと。
でもジャンルは SF ですね、
多分 SF、
うん、そうですね、 SF で、うん、村にいる牧師さんのお話なんですけど、
はいはい、
こう牧師さんがすごい孤独な生活をこう営んでるんですね、うん、まあ、村って言ったら、まあ、日本的なやっぱり村なので山国町の景色とか見ても、
うん、
そこで生まれてくる宗教とかってやっぱり土着のなんかし、うんうん、神様だったりとか、まあ、仏教だったりとかなんですけど、まあ、そこに、まあ、異教徒っていうとちょっと過激ですけど、はいはい、キリスト教の牧師さんが住んでて、
あ、そういうこと、
そうなんです。その彼女がこう経験していく不思議な話ということで、まあ、ちょっと SF っぽい。
え、あ、じゃあ牧師さんってこと？
そうです。
あ、牧師さん。
今日のネックレスは、
そうなんです。
あ、確かに。
牧師の
衣装の
子供
で、あ、牧師さんってこと。いや、さっきいやちょっとだけ、はい、あの撮影はね、うん、あの見学させてもらった時に、うんうん、牧師っていうワードが、
はいはい
はい、牧師がどうっていう話、ね、が出てたんで、うん、牧師って言ったよねってずっと思ってて、うん、でも牧師さんのイメージって、
う
ん、
まあ、確かに
女性じゃないから、ね、なんとなくね、
う
ん、だからなんか、あ、そういうことかって今なんかようやくつながって、牧師ってなんか聞き間違いかなってずっと思ってたね。何回もテイクやってたのに、牧師、いや牧師じゃない、牧師なんだろうとかってずっと思ってて、なんか
牧師
やっと
謎が解けた。
そう、本当にそんな感じ。
うーん、より見たくなりますね。
ね、
うん、
どんな話になるんだろうとか。
いや、そうですね、僕もまだ分かってないんで。
分かってない
どうなるか。
撮りながら変わってったりすることもあるんですよ。ちょっと
これはやっぱりそうですね。でもそれはやっぱインディーズの良さというか、やっぱり本当にがっちり制作体制とかを固めてないので、
うんうんうん、
本当天候とかその制作状況とか、
うん、
時間とかいろいろなこの偶然性に支配されてできていくものがやっぱインディーズ映画なんで、
うんうん、
その僕好きな監督、浜口竜介監督さん、
はい、
彼もやっぱりそういう偶然性っていうのはやっぱ映画にとって一個重要なものになると思うので、やっぱそこをこう乗りこなせないといい映画にはならないと思う。ちょっと今の時点では僕はトラブルが続いてるので、
あ、そういう感じ。
そうですね。
でも
それも偶然性の
一
つって
こと
ですよね。
それ乗り越えないの、乗り越えられるかみたいよね。
狙っていってるわけじゃないから。
そうですよ、
乗り
越
えないと。
そうそう、頑張りたい。僕は乗りこなすのはうまくないので、
いやいや、そんなこと言
えねえ。そんな弱音を吐いてらっしゃいますけど、かなり演出とかもうんうん、きちんとなさる方で、年は一個違いとかなんですけど、かなりベテラン監督さんかのような厳しいご指導のもと、撮りたい絵がはっきりしてるので、それに向かってまっしぐらな方なので、そこにみんなは誘導されているような感じで、普段こんな感じで柔らかいですけど、めちゃめちゃその撮影に入るとスイッチ変わる感じで、みんなやっていこうみたいな
、
エネルギーがしっかりある方で、
情熱
そうです
感じますもんね。
お二人は、 前に撮影っていうのはあったってこと
なんですか。そうです、前、以前本当でも 2,3 年ぐらい前に、 それもまた80分ぐらいの、僕が映画学校通ってた時の卒業制作で80分ぐらいの映画作った時に、すごく主演で出てもらったんですけど、人間脱出っていうタイトルで、
人間脱出
見てみたい。
いや、でもそれはね、良くないんですよ。
良くない、そんなこと言わない
で。ひどいですよね、私が出て
るのに。そうだ、主演で、主演の悪いカメラの言い方。いや、
主演の完璧、もう信也さん本当に芝居力もめちゃくちゃあるんですけど、僕の演出とか、
またまた
脚本とかがもう本当にうまく噛み合わなくて、本当に良くない出来になってしまって、でも僕もそれでもあ、もうこれダメだと思ってたんですよね。でも本当にそれでもう映画作りやめようとか思ってた時に、その人間脱出の前に作ったモンブラントラベラーを山国映画祭さんが選んでくれ、
前に作った、
そうなんだ、モンブランの前なんですか。
そうなんです、それで山国映画祭さんがもう一回映画を撮ろうっていう企画をやってくれたので、僕ももう一回ちょっと情熱を燃やして作ろうと。
嬉しくないですか、そうやってちょっときっかけの一部にでも山国映画祭がなれたってめっちゃ嬉しいなと思って、ね、本
当だよね。まあそれ以来の、
そうですね、
それ以来
久しぶりな、
だから
その時いや、じゃあやって、あ、なんか悪いことしたなみたいなのがあったから今回も主演
いや、まあでも
みたいなこと、
もともと
なんか嫌だな、
いや、そう、いや俺も言い方もよくなかった、
いや、でもそう、それは感じましたよ。
あ、本当に、
あ、なんか申し訳ないから出てくれみたいなテンション感ではありました、最初
申し上げた時。もともともう一回リベンジじゃないけど、ちょっともう一回やりたいなっていうのは、
そういう言い方の方がいい
ですよ、リベンジであったので、それを経て、まあ今回でもやっぱ役柄としても全然、だからもともとなんていうんですか、そのたまたま新山さん中津市出身、
うん、そうなんですよ、
あ、本当
に中津市内の、
あ、全然
そうなんです
よ、たまたまなんですよ。だからなんかよく山国で映画撮るから重松さんを起用したみたいな話にはなりがちなんです。全然そんなこと
は、全然そんなことなくて、
もともとやる予定だった、どんな脚本書くにしろ、
うんうん、
そうだった
んだ、重松さんを使うってことが頭にあったので、
あ、全然知らん、あ、そうなの、
僕も後で
知ったんですよ。そうですね、なんかその山国映画祭でグランプリを取ったお話を聞いて、そういえばシゲ大分じゃなかったって言って、え、めっちゃ近いやん、中津じゃないみたいな話になって、なんか縁がつながっていく面白さをそこで感じて、
そうだった、いや、はい、あ、すご
い、すごいですよね、
そうなんです、
中津の市内の方の、
はい、中津城の近くのあれで、なので山国は本当小学校以来ですね、
うん、来ること、うん、
来ることが
は何かであって、
怖、そこに怖い山国の
何し
スケートリート場、スケートリート場、小学校の友達とかみんなでバスで通って、
嬉しい、そんな感じで主演で出てくれて、
そうなんです、失敗できないみたいな、
山国ですね。
そうなんです。
今回じゃあちょっとこう出るにあたって、そう、地元っていうかの、
うんうん、
っていうのもやっぱちょっとは少しある、
ありますよ、やっぱりなんか特別感はありますし、
うんうん、
それこそ小池さんもすごく映画が好きな方で、うん、まさかそんな方が中津にいるなんて知りもしなかったし、
うんうんう
ん、なんかいろんな人の気持ちが乗っかってる映画が今回すごくあるなって、それが集結してるなっていう実感もあるので、なんか緊張感がいつもと違いますね。
へー、そんな感じがあります。いや、すごいね、いや、すごいびっくりしちゃった。
すごいですよね。
そう、小池氏がそういうことをやったからこうなったわけでみたいな話でしょ、うんうん、そう
ですね、まあ、まあ一番、まあ、
最初は
最初というか映画祭は、うん、まあ、映画祭で、でもこの企画をね、ここまで、企画をやはり持ってきたのは、その菊池監督の、
うん、
なんていうんですかね、まあ、情熱ですかね、情熱と冒険心というのか、でそれがやっぱりなんか呼び水になってると思いますけどね、呼び水になって、じゃあ、協力しようかとか、お金をじゃあ、あのファンドで寄付しようかとかっていう人たちが生まれてるのが、まあ、現状かなと。
もう山国はでも本当に温かくてめちゃくちゃ助けられてます、
ね、みんなあのそのお金も集まって割とこう資金的には順調にいってる感じはある、 あ、なんか、まあ、笑いが漏れてる。苦笑いみたいな。まあ、
それはなんとか。
なんとか。
なりそうですね。
まあ、今からちょっといや、どうもうちょっとなんか支援を募集してますみたいなことは特に。
あるにはもちろんこうしたことになりますね。
でも、うん、なんとかもう十分あの、うん、いただいたのでご支援を。
うん、その今回そのほら山国で撮影するにあたって、うん、山国の人たちの、はい、例えば支援もそうなんだけど、はいはい、例えば山国の人を、出演していただくとか、そういうエキストラとかそういうのもあるわけでしょ。
そうですね、うん、それこそ昨日、うん、昨日神楽っていう山国神楽を撮るシーンがあって、はいはい、その時は一応中津市のお住まいの方とか、うん、山国お住まいの方に来てもらって撮ったので、
うんうん、
そうです、そういうでまた今度も、山国町に住んでる方撮ったりとかもしてるので、うんうん、本当なんかエキストラというか出演の面でも非常に助けられてるというか、
うん、皆さんやっぱ協力的で、
いや出て
くださって、
しかもみんなやっぱお芝居上手で、
お芝居上手
なんです よ。エキストラのことです。
そうなんですよ。
結構難しそうですよね。意識しちゃうと
う
ね、少し視線集めちゃうし、
自然に できちゃう。
そう、
でき
る。なんかあ結構重要な役を山国町にお住まいの方に頼んだんですけど、めちゃくちゃ上手で。
あ、よかったですね。
びっくりしましたね。そういうのはやっぱそこも含めていろいろ協力してくださってて、本当に頭が上がらない思いというか、
大事な役とかは結局どう選んだんです、そのね、長年の知り合いとかじゃないけギャンブルではあるわけじゃないですか。いやでも
小池さんが最初に脚本を渡して、あ、こういう人がいいんじゃないですかってい
う
教わって、で実際会ってみたら本当ぴったりで、
あそこのやっぱ役割はすごく大きいでしょ。
本当めちゃ小池さんも本当に助けられてますよ、プロデューサーとして。まあ、
本当に遠隔ですからね、なんかもう菊池さんが来てやろうにも、うん、
距離的に確かに
ちょっとなかなか、
ね、難しいから、うん、その全部映画のその思いを全部引いて、あ、だったらこうしようこうしようっていうのはこちらで小池さんが、
う
ん、
そうですね、最初に確か脚本見せてもらったのが夏ぐらいでした。
そうですね、夏の8月とか
でした
。でそれからまあちょっとまた変わってで今言ったものの、まあ、ベースの脚本 も、うんうん、もうできてて、まあ、それまでもなんか菊池さんは結構いくつかもいろいろと書いたけど、なんかボツに したりとかして、うんうん、でようやくなんか手応えのあるものがかちょっと書けてきたっていうので、まあ、僕の方に送ってくれて、でなんでもうなんか企画自体はもうずっとその3月の映画祭の後からスタートしてるんですけど、うんうん、まあ、なんせ準備とかでスケジューリングとかでまあ撮影がこのあと、まあ映画自体もその冬の映画なのでバッチリ その時期ではあるんですけど、映画的には、
あ、冬の映画、冬の映画っていうのはそのどういう意味での冬の映画っていう、なん
かやっぱ冬、まあ夏もそうですけど、やっぱ冬の方が自然な厳しさっていうのがなんか絵にちゃんと映るなって、
あ、なんかさっきから最初の方からずっと言われてますけど、なんかこう厳しいとか過酷だとかっていうことは、その自然がそういう表情をいっぱい見せてくれるこの冬に撮るっていうこと、それがそもそもなんか
そうです、ね、
あの映画の脚本なりやりたいことの中にあるっていう、
そこは重要というか、まあ元々まあ、お話結構牧師さんが主人公なだけあって、うんうん、結構信仰とか宗教っていうのがテーマなんですよ。でやっぱそういう信仰とか宗教ってやっぱり自然の厳しいところで発達しがちというか、
うんうん、
でまあここの山国にもすごい厳しいからこそ、やっぱその日本人が昔から育んできた独自の宗教観とかが本当生で体験できる場所だなと思ってて、うんうん、結構そこを賢にお宮というか、
はい、
ある、
うんうん、
それ珍しいなと思ってて、
うん、
でそういう厳しさがその主人公の持ってる信仰心みたいなのをこう強めてるのかなっていう、
うん、
そこのやっぱ舞台装置というか舞台として本当にぴったりだなっていう、
そのだからね、そことその主人公 その牧師、
うん、
牧師さんっていうところがどういう風になっていくんだろうなっていうのはすごく興味深いよね、なんかね。そう、演じてみててどうですか今のところ。
そうですね、うん、やっぱ 監督もおっしゃってましたけど、まだこう正解を探しながら撮っている感じなので、それこそもう自然も撮る予定だった風景と全然違ったりとかしてるので、なんかそれによって自然にこう感情も変わっていきますし、やっぱりその山国町にいらっしゃる方とお芝居した時に感じるもの、やっぱ演者として佇んでいるというよりは本当にそこにいらっしゃる状態で立ってるのがすごく素敵で、
なんか一番なんかスメちゃんが好きそうな
感じですね。そういう感覚大好きです
いいやつよね、なんかね、うん、聞いててブンブンってめちゃくちゃいい表情してたから、
すごいニヤニヤしてくださってて嬉しい
これ言っとかないとなと思って、なんかね今
そうですね、うん、いい笑顔で聞いてくださってそう、でもそう、なんか牧師の役は難しいなと思いながら読んでいたけれど、うん、脚本自体はすごくシンプルで面白いし、結構そういう展開みたいなのもあったりとかして、ちょっとあんま言えないですけど、なんか
いいね、なんかいいね、
いい期待を持っていい、あの完成を待ってくださると嬉しいなと思いますし、うん、なんかいろんな作品参加してきた時とは違うワクワク感がこの作品にはあるので、うん、なんか同世代のスタッフさんでやってるので、その年齢が近いので意見交換もすごくフェアですし、うん、なんかみんなのコミュニケーションの中で生まれていくものに、うん、あの期待をしていてください、お願いいたします
なんかいや俺後で聞こうかな、後で聞こうかなっていうか聞きながら、あ、うん、先に言われちゃったと思ったんだけど、うん、その要はあの他いろいろね今まで出演した映画とかの経験、うん、いろんな経験されてきてると思うけど、うんうん、それと比べてどうですかみたいな話をねしようかなとかって思ってたんだけど、先に言われちゃったみたいな、
言っちゃったそうですね、
でもそういう珍しいことなんです、その同世代で一つの作品作っていくって、う
んうんうん、珍しくはないんですけど、うんうん、ここまで自由に、かつその地元の方のめちゃめちゃすごいバックアップの下でやるって、うんうん、なかなかない贅沢な時間で、
めちゃくちゃ贅沢、
終わってほしくないなってやっぱ思っちゃいます
ね。いや、なんかすごい嬉しいよね、
そういう贅沢っていう言葉を使ってもらえるって、私最初結構衝撃だったっていうか、その30万円の受賞金って、
はいはい、
大きいのできっと小さいじゃないですか、うん、これだけの期間、うん、たくさん時間かけて人が移動して、うんうん、ね、生活して滞在して、うん、だからなんかなんてことを引き受けてしまったんだとか、なんないのかな
そう、なんか贅沢のなんか真反対みたいな、ね、だからそこ、そういう、そういうイメージであったわけじゃん、いや俺もそうなんだけど、そこからね、
私は東京帰った後、なんかその山国杯が終わった後に、うん、なんかいや、なんか俺今からあれもこれもこれも何ヶ月せないけんと思って、うん、30万の予算で全部赤字がし、わーどうやってことあろうみたいに思えたわなとか、
でも今ね、でもそれを贅沢っていう風に言ってくれることだけで、うん、もう俺たちのこう心もなんか贅沢な気分
に、ね、贅沢返し
贅沢返し
衝撃の贅沢さを味わってます。
そうよね、
なんで贅沢なんで、
いやいや、なんか
ないよね、東京にこんな、
東京にいる時よりご飯食べてますね、
うん、そう、みんな太ったって言ってて、
まあ、物理的にまず贅沢っていうの
は、うん、何食べてるんですか、
何食べてるの、
安らぎの、
いや、いや言っていいんですかね、なんか婦人会の方が、うんうん、ね、ちょっとご飯作って持ってきてくれた
り、手料理食べてるんですか、
めちゃめちゃ美味しい、
卵とか牛乳も、うん、あの牛乳ヤバ系牛乳、
はいはい、
うん、美味しい、
めっちゃ美味しいです、
その差し入れ的なこと、
うん、と差し入れというより、うん、まあざっくりというと差し入れですから、ざっくりというと差し入れですけどまあまあバンドに近い感覚ですか、
バンド、
ファンド、
バンド、
あ、クラウドファンドのファンドですね、まあ、つまりまあ、そういうことです。
そういうことですね。
婦人会っていうのはその月の木周辺の婦人会とかじゃなくて、
山国の婦人会ですね。山国の婦人会の方が、そこの里カフェっていうのが、まあそこ調理場になってるんで、うんうん、そこを使って、調理してくださったものを、届けてっていう形です
。それは撮影中のその昼ご飯とかもそうだし、うん、その宿舎の朝とか夜のご飯とかそういうこと？ それもあり、
夜がそれです、
ね、あ、夜は、
まあ、昼は弁当と、はい、うん、朝は、
いただいたお米とか、
うん、納豆とか
自炊、
自炊とか、ね、
自炊してます。
ちなみに、宿舎的なところがあるわけ、そのいう感じ。
そうです、なんか月の木交流センターっていう交流センターでみんなで泊まって、なんで部屋とかは分かれてないですね、集団生活、
集団生活か、まあ、大丈夫、大丈夫、
怖ですね、
めっちゃ楽しい、
楽しい、
はい、シェアハウスしたいなって思っちゃうぐらい私は毎日楽しいから。
楽しそうそれ。
寒くない？
絶対
なんか慣れちゃって、
慣れちゃ
って、それこそ監督がここはあんま寒くないって言ってましたけど、うん、なんか体感温度がバグっちゃってるのか明日から怖いけど。
あ、
いやでも、うん、多分意外にあれはもう薬師渓谷で撮影したんですよ、
はい、
ね、その時がね、もう本当に、うん、本当に寒くて、
うんうん、あの時寒かったですか。
寒かったですね、もう多分ハイになってるのか、
全然わかんなかった。
監督はそう
集中して
ハマってたじゃないですか、水にハマって。
あ、そうですね、川に落ちて、
川に落ちて、そうそうそ
う、すごい、
そんなこともあって
足つぼって変わり
ました。偶然性、偶然性を発
揮してますね。試練が、試練
がね。ただのアクシデントさ。
やっぱりこうね、
試されてる感じ。
そうそう、
ね、全然分かんなかった。
本当。
あ、寒かった。
あ、すごい。
エネルギーが。
いや、毎週来
ると。人間って集中するとすごいですね。いや、
全然気づかなくて、そうだから。そう、平気で。役者さん待たせたりとかしてたんで、
ね、あ、
そう、申し訳ない、
そんな感じぐらいになるんですね。
あれは多分強烈ですよね。だから、まあ、月の木地区自体がその寒いっていう話、うん、さらにそこから山の方にちょっと登っていって、うん、しかも 川の近くなんですよ、うんうん、撮影場所が
寒いね。
川の近くはさらにこう風も通るし、
うん、
これはで多分あれ以下はない。あ、西京橋がちょっと微妙やけど、
そうですね、
そこ以外は、って感じですかね。サルトビとかはそこまでは、
あ、サルトビはちょっと 下るというか、
そうです、
まあでもどっちにしろでもなんか川のね、
冷
たい風みたいなのはやっぱ寒いと思うなまあでもそれは寒いって感じなかったわけでしょ。だって
もう撮影中はもうちょっと何も寒さとか感じないです。
うん、そんなこと言ってられない。
そうなんですよね。それよりやるべきことが
多すぎて。そうそうそう。寒い寒いって言って、監督がなんか寒いな寒いなとかって言ったら、なんかちょっと下がるよね。
そうですね。ちょっとちゃんとしてみたいな感じになりますけど、ね、そういう心配全くない。
なるほど。いいね。
いいね。過酷な自然もテーマの一つだったから、うんうんうん、本当にその中でしてくれてるんですね。
本当
に。
なんか山が深いというか大きいですよね。
うん、
奥に深いし、うん、僕香川出身なんですけど、
はいはい、
その香川って山もあるんですけど、まあ、すぐ海が見えるし、
うん、
なんかこじんまりした山なんですよ。
うん、香川はもしかしたらそうかもしれない。
温暖、なんかもう南国というか、
うん、暖かいところだし、ね、なんかそのすごいこう谷があって山、高い山があるっていうわけじゃなくて、
な
だから川がないからため池がいっぱいあるってっていうところです
もんね。そうそうそうそう、だからすごいし。なんか暮らしやすい温暖な湿
度
と比べると山が大きいし多いし、もう囲まれててこうちょっと空が見晴らしもそんな、山もかかっててこう囲われてるっていうか、それがすごいなんか特殊でいいなと思って。
そうそう、まあとかそれは耶馬渓とか山国っぽいところだから
、
それがやっぱいいっていうふうに言って、まあ、この場所が撮影に今回の撮影にちょっと過酷だとかっていうことをなんか考えてくれたっていうのは、まあ、そう実際そうだし、なんかちょうど良かったのかなとかって思った。
そうですね、自然の過酷さと共存しながら生活していくって本当神様の存在の必要さとか存在感が違うんやろうなと、
う
ん、今日なんかあの日よけの炭焼きを手伝ってたんですよ、はいはい、でその時にこうあの炊く木をちょっと取りに山に行った時に、軽トラでちゃんとこう薬師如来様の前にちゃんと、ま、急いでる最中でも軽トラから降りて、で薬師如来様のところにちゃんと拝んで、私いつもそこ素通りして上がってったとこだったんで、あの坊さんと行くといつもこういうことをしてるんだって、なんか自分がそういう意識して見てないものだったから、なんとなくある気はするけど、多分もうあの山で早く行って 積んで口でとかしか考えない癖がついてるから、うんうん、やっぱ共に生きるっていうちゃんと実感も伴って、私は多分面白い程度しか関われてないから自然と自然と共に、うんうん、でも自然と共に生きる過酷さの分までちゃんと味わって生きてる人はこうやってやるんだなと思って、
すごいタイムリーな
話だもんね、今日ちょっと感動した日だったんですよね、
またさらにそういう声今の話聞いたらね、よりなんか深くっていう感じはあるもんね。
それがあの短い滞在の山国映画祭の去年の時にそのテーマを感じ取ってるんだなと思って、その神様と過酷な自然の近さだったりとか、それの感性だな。
いやどうですか。どうですか本当に。
いやでも、いやでもそうですね。過酷な場所で撮れることってあんまないので、嬉しいですね。やっぱり、やっぱどうしても東京とか都会で撮ると、やっぱ他の人と撮ってるものが同じ
ような
テーマとかもちょっと被ってきちゃったりするし、やっぱ自分の独自で書きたい。だから。それもいい偶然っていうか、ここに来なければこういう話は思いつかなかったので、その自分に制御できないようなこうルート行ってるなっていうのは、なんか個人的には嬉しいなというか。
今回のこの、まあ、今まで何本もその映画って撮ってきたかもしれないですけど、今回のやっぱ映画って全然やっぱ今までやってたの
と全く違う感じ。違うと思う。分かんないけど今のとこ
ブラントラベラーとか
とも全然違う。
全然違う。
そうですね。でもモンブラントラベラーあれはあれでなんか僕はすごい気に入ってる
映画。めっちゃ好きでした。
なんか純粋な映画にしたいなと
思ってます。なんか僕がちょっと撮影とかにちょっと見せていただいて、はいはい、
あ、そうですね。小池さん一緒に帯同してくださって、
脚本段階でも。もちろん面白かったんですけど、はいはい、やっぱそれが具体的になんか絵になって上がってくる、で役者さんが演じて、でそれもちらほらやっぱりその見させてもらってるんですけど、いやこれは傑作になるかもしれない。
あ、出ました、プロデューサーから傑作の言葉が出ましたよ。
小池さん見た瞬間にそう思ったの。
最後までわからないですけど、
いやもう傑作です。言い切っちゃって
完成がまだね、
そこ完成してないのにね、言い過ぎでした。
でもどういう時にそうなんかふと感じたの、
いやなんかね、絶妙なコラボレーションというのか、まあ、まず菊池さんのなんか持ってるセンス、センス自体がまあかなり独特なセンスのある方 で、それがもうあの非常に面白いって、その若い世代というか、まあ、今の映画監督とかの中でも、もうこの人の映画っていうなんか色をもうすごく持ってる方なんですけど、まあ、それが今回その山国町っていう舞台で古い家屋であったりとか山の中であったりとか古い校舎であったりとか、ね、なんかそういったところロケーションを町からここにこう移すことによって、なんかその菊池さんの持ってるセンス、独特なセンスとなんか土地性がすごくなんかコラボレーション、化学反応を知ってるような気がします。
今のところ、
今のところ、
自信になりますね。
ちょっとトラブル続きで、
ちょっとなんか下がり気味だったのに、ね、今の言葉聞いてよし頑張ろうみたいな。
いや本当そうする、なんかめちゃくちゃいいなって思って、なんか少なくともその現段階のカットの段階ではなんかそういうのは本当に素直に思います。
いやでもやっぱ周りの人が明るい、まあ、重松さんもすごい明るい人なんで、本当なんか助けられてるなっていう、座長として。
いやいやいやいやいや、みんな同じ目線で今回はやってますから。
なるほど。
そうですね、皆さんのチームワークが本当に素晴らしい。
チームワーク素晴らしい。
何人ぐらいなんです
か、
はい、だんだん減っていくっていう。
だんだん減るとかあるの？
珍しいパターンを。
マックスの時は何人ぐらいいたんですか？
8とかいたんですけど、なんかみんな
お仕事とか、ね、
お仕事予定があってとか、あと急遽ちょっと帰らなきゃいけないみたいなのがどんどん出てきて、本当今後本当僕ともう一人 ぐらいで2人スタッフ2人ぐらいで
えすごいそれでそう英語取れるの？
そう普通は
過疎になってい
い。いや取れるっていうかいやそれ、スタッフが減っていくっていう意味。
役者さんは
そのままだけど
基本はそのスタッフ2人は不可能とは言われてるのです
ごいさらに怖い要素が
それがちょっとね本当想定してないことの一つだったんですけどそこはだからまあでも本当に山国の人たちが助けてはくれてるので、まあ、そこをちょっと協力を仰ぎながら
でもそこはでも完全にこうなんかあのお願いしてって、ね、なんとかちょっとってっとそういう部分でもってそしたらでも協力をしてくれるんじゃないかなとかって思うけど
ね、ちょっとじゃないとまずいことには
最低限のカメラの人と
そうですねマンキクソン
はいるけど他のアシスタント的な
全くいないんで、だなんで今日重松さんが主演の方がマイクつけてた
りとかやれますよ私何でもできますよ
素敵です。
でもう一人主演の松本さんってちょっと来てないです、
うんうん、
がもうマイク私やるよとか、
そんな感じですよね、
みんなそのマインドを持ってくれてるので
それ撮ってくださいよ
僕としては
メイキングぜひ
メイキング撮ってるんでしょ、
ね、
毎日撮ってくださってて、
うん、本当にありがたいです
メイキングはどういう感じで
確かに
出てくる、ね、いつ
それはいやそれはちょっと確約はできないんですけど、うん、まあ映画祭には絶対間に合わないし、
うん、あ間に合わない
間に合わない
間に合わな い,
わないですね
あら
でもまあまあ
何かのタイミング
で何、うん、か形にできれば
いやちょい出しでもこちら見せでいいですよね、
うんうん、あった方がいいよね何かねせっかくだったら、ね、
より見たくなりますよね、うん、こんな少人数で協力してやってたんだって
極小に多分絶句しますね他の人が来ると
普通ないでしょみたいな
山国の自然よりコアな映画の制作体制で
唖然とすると思う
すごい
あまりの小規模撮影
でもなんかチームワークというのかね、まあ、みんなバランスがすごく良くて、
うんうんうん、
でなんか持てる力を最大限発揮してるやろうなみたいな、 なんか非常にこう一丸となってそれこそなんかいいものを作ろうと頑張ってる感じがすごく思いますね。
多分なんかそんな話を聞いてるからなんかいいものができるんだろうなって思うし、ね、うん、多分チームワークっていうことなんだね、やっぱね、そうですね、今聞いてて、どうにかやっぱなるもんだね。
でもなんかこう田舎と通ずるところがあるなと思うのは、そうそう、やっぱ足りない、お金が足りないでも人が足りないでも、そのね、なんかいっぱいじゃない健康とか労働とかいっぱいあっても人が足りんとか、うんうん、やっぱ足りんものがあるから。結束できて、うん、みんなのスキルがマルチに増えていって、うんうんうんうん、絆も増えてって、うん、なんか豊かすぎる環境で生まれないクオリティが結果生まれるっていうのの日々繰り返しの贅沢さはあるなと思うからこういろんなのが足りないがゆえのそこなんか
そのやっぱ過酷だからこその、うん、やっぱ山国の人たちもねやっぱ大変な中やっぱこう生活してきて その過酷だから頑張ろう頑張ってみんなで協力してやってきただから大変だろうなっていう気持ちもすごくわかるんじゃないかなとかってもそれであそう困ってるんだったら手を貸すよっていうあの協力するよっていうそれやっぱそのマインドみたいなやつはあってそのマインド同士がやっぱこう合致するんじゃないかなっていうだからこちら側もまあ映画をね撮ってる側もなんか山国の方にこうガッて来てるっていうのを、その地元の人もすごいそれをしっかり受け止めて、うん、でそれでじゃあって言ってこうね、うん、なるんじゃないかなみたいなことをちょっとこう聞きながら思ったりとかしたけどね、うん、
優しい人ばっかりです、ね、
優しい人ばっかり、
うん、本当に
山国の隣の町だって日よけっていうあの、うん、そう
山形のね、
たくさんいろんな活動してるんですけど、うん、そこはもう年配の あのご夫婦たちにも、うん、山国でこうやって若い監督とチームでしてくれてるんですよ、うん、でもすごいびっくりしてて、うんうんうん、そんなことをしてくれよ若い人たちがおるんかねみたいな感じで、なんかあのその日をすみえちゃんチラシ持ってきとってよ、この日って書いとってよみたいな感じで、もう絶対行くからって、なんかあんなに喜んで、めっちゃ喜んでくれてたんで、
何ていうかな、その正直その映画の内容とかね自体はその例えばお年寄りの方が見てうんってもしかしたら思うかもしれないけども、でもそういうことじゃないからね、その中のそのどうやって撮影してたとかどういう関わりを持ってたっていうので、でその表現として映画だったっていうことだから、まあその映画を見ていただくことで、あ、なるほどなっていう裏側をこうちょっとなんとなく感じてもらったりとかしてくれたら、なんかもよりいいなとかって思ったりとかするんで、そういうね、あのそういうスメ宣伝部長の話はあのね、あった方がいいよね。
多分映画とか常に見てるタイプじゃない老夫婦の方でも、うんうん、で多分山国映画祭第1回も多分知らなくても、うん、でもやっぱり若い人たちがそうやって都会から来てこうやって山国を舞台に台本まで書いて、うん、ストーリー書いてとか、もうなんかなんでそこまでしてくれるんだみたいな、どうやったら協力できるかねみたいな、そりゃ30万じゃどうこうならんやろって言って、うん、もう本番は絶対行く
からね。そうね、だからまあ山国だけじゃなくてその近隣の、まあ、中津市全体、まあ、もっと広くかもしれない、その応援したいっていう人がね、もっともっとたくさん出てくるかもしれないし、そういう行為にぜひなんかいっぱい甘えていただいてもいいんじゃないかなとかって思うしね、と思いませんか、なんか
思います、
そうですね、う
ん、なんかなんとなくなんとなくなんとなくこうどういう感じになるかなとかって思うんですけど、
うん、
はい、
そういう話をしてくれてて、この前あのプレイベントを菊池監督としてくださって、はい、うん、でその時もあの中間温泉行かれました。
あ、行ってないんですけど行ったことあって、
めっちゃ素敵な温泉なんですけど、
うんうん、僕はないんですよね、まだ
中間温泉のあのちゃんたちにも話してたんですよ、うん、そしたら来てくれててもなんか嬉しくて、だからやっぱ映画が好きっていうとこじゃなくても、やっぱり多分思いの温度に多分こう心が動いて、映画ってとこが多分主じゃないですもんね、そこまで。
そこの温度あるんだったらうちの温泉の温度も上げてけよみたいなことでしょ、じゃないの。
上手ですね
いや温度って言ったからいつよいつよって、もう俺こうなってたもん、なんか
前のめり
メラメラしてますそうなん、うん、でもなんかあ、こうやって来てくれるんだっていう、うん、やっぱなんかその人と人とのつながりの温度が可能にしていくもの、うん、その映画とか好みとか世代とかの違いを超えて、うんうん、応援してくれる温度になんかすごい感動して、うん、
いいですね、
嬉しかったですね、はい、
もうだからみんなでこの、うん、やっぱねここで山国橋で映画を作って、うん、あの頑張ってるっていうのをこうなんかとりあえずとにかくまあ応援したいなっていう気持ちで、うん、まあ、どんな形で応援できるかは、まあ、例えば俺なんかは、まあ、正直あのその当日は多分行けないかもしれない、うん、あのまあ仕事もあるんで、うん、だけど違う形でね応援できればなとかっても思うし、まあ、例えばもしかしたら豆竹ラジオをこうやって撮ることがもしかしたら少し応援になるかもしれないし、
あの
みんなもね、あの聞いてる方ももしかしたらその行くことでももちろんね、うん、その当日行くことでもそうかもしれないし、そういう形じゃなくても応援することもできるかもしれないんで、うん、何かしらなんかみんなで関わっていけたらなっていうふうに思ってますけども、うん、
話題に上げてもらう、ね、その
そうそう
食卓の話題に上がるだけでも嬉しいですよね、なんかこんな塩らしいよみたいな、
そうそうそうそうそう、だからもう本当に そんなことなんだけどね、うん、そんなことでなんかちょっとずつ広がっていくからね、うん、本当に
これを聞いてくださってる皆さん、うん、ぜひあの気になっていただいて、うん、この後スケジュールとかもお知らせするので、うん、よかったら来てください、
はい、 あ、 はい、ありがとうございます。なんかすごい締めに入ってるような感じになってるんですけど、
ね、いやいや
いやいや、まあでも、まあ、だいぶ時間も経ってきたんで、これやっぱあのもう一回ね、うん、ちゃんと映画のことをじゃあ告知してもらいましょうかね、
映画、
はい、
僕、そうですね、菊池朗介監督のスプラヒスピルが、3月23日に、
はい、
第2回山国映画祭で、初公開ということで、はい、まあ、その後はちょっとまだ上映未定なんですけど、で、まあ、都内だったりとか、うん、まあ、それこそ大分の小劇場でなんとか上映させることができればなというふうに思っております、
うんうん、はい、ありがとうございます、はい、なんか題名は何ですか。
スプラヒスピルです。
スプラスフィルちなみにそれってどういう
名前でございます。
どういう意味っていうか、なんか、
あ、そう、
なんか
これは、そうです、今回、まあ、その信仰とかっていうテーマが、うん、まあ、話に上がったと思うんですけど、はいはい、これはやっぱ信仰っていうのはやっぱ神との対話というか、
うん、
対話っていうものが一個キーになってくるんです、うんうん、で、対話って別に神様じゃなくても僕ら普段他人とこうコミュニケーションを取っていて、でこのコミュニケーションってまあ言葉で行うものですけど、やっぱ意外とできてるようでできてないというか、コミュニケーションやったつもりでも相手は違う受け取り方をしてるっていう、うん、でそういうこう癖のあるものだと思うんですよ、言葉って、うん、でこのスプラヒスピルっていうのは、まあ、昔の哲学者の人が言い出した言語ゲームっていう言葉で、うん、ドイツ語でスプラヘシピール、でその意味が、まあ、言語はそのゲームみたいなもので、例えばサッカーだったり野球だったり、うん、将棋だったりチェスだったり、うん、いろんなものをゲームって言いますけど、うん、ゲームに一つの決まりっていうのはないんですね、それぞれのゲームに、うん、この子供遊びのようにこうどんどんゲームってやっていくうちにルールが変わったりもするし、なので僕らが普段対話してる中でもコミュニティが一個違えば使ってる同じ言語でも意味合いが変わってくるし、そういう言葉の不白さみたいなのを一個テーマに挙げてる脚本でもあるので、
なるほど、
そういう意味でスプラヒスピルという、 こうわざと分かりづらい名前をつけて、これを知ってると、あ、なんだそういう意味かって分かるんですけど、やっぱ知らない人からすると、うん、なんだそれって、もうこの時点ですでにこう言語言葉が成立してないというか、
うん、
だからそういう思いを込めてこういうタイトルにしました。
面白い、すっごい面白い、なんかでも俺すっごい共感するな、なんかそれ、そう、対話とか、うん、まあまあ、これもね、
うん、
結局このラジオとかもそうなので、うん、伝わる伝わらないとかっていう話とか、はい、うん、なんかすごい通じてくるような話だなとかって思って、だからこれはね、すっごい楽しみだな、なんかそのタイトルにね込められた思いとかっていうのも今ちょっと聞けて、うん、またさらになんかすごいこう興味深くなったなとかって、そんな感じしない、なんか、
はい、ね、
惹かれるよね、なんか惹かれる要素みたいなやつが、うん、なんか監督にも、うん、ヒーマさんにもすごくあると思わない、なんか、だからやっぱその惹かれる要素みたいなやつをが何なんだろうなっていう、ちょっとまだそれをなんか映画祭に行ってなんか確認しに行くみたいな、何なんだろうなっていうのをこうちょっと見に行ってみようかなっていうふうに思ってもらえたらいいなとかっていう思うんですけど、映画祭の、ことをちょっと小池さんの方から
はい、
がっちり告知してもらえるとありがたいんですけど、
はい、告知ですね、
はい、
映画祭はですね、はい、今年の3月の21、22、23にやります、
金土日ですかね、
金土日ですね、はい、で、この映画祭自体は、うん、やはり、昨年同様、まあ、第2回山国映画祭というんですけれども、うん、昨年同様、インディーズ映画に自主制作映画ですね、
うん、
にフォーカスを当てて、で、まあ、全国から公募した作品で、その中から素晴らしかった、作品を、6作品入賞作品として、うん、でちょっと残念ながら、そこには至らなかったけれども、
うん、
やはり非常に、見どころのある、
うん、
面白い作品、佳作を7作品上映します、
うん、はい、
で、これに加えて、まあ、いくつかそのセールスマンというドキュメンタリーであったりとか、ラジュテというこれ SF 映画なんですけれども、うん、こういったものも上映し、ラジュテ上映の際には、前回も来ていただいた村上雅樹さんという方に、うん、トークを、まあ、たっぷり60分やってもらいます。
すごい面白かったんですよ、ね、映画について、うん、映画の制作の仕方、うんうんうん、スタイルについても面白く説明してくれて、
う 前回は、ジョン・カサベテスっていう監督の、インディーズ映画の父って言われる人なんですけど、うんうんうん、その監督の映画を上映して、で、村上さんにトークしてもらいました。で今回はラジュテっていうクリス・マルケルっていう監督の SF ですね、
うんうん、
まあ、ちょっとこう菊池さんのこのスプラヒスピルも、想定したセレクトなのかなと、うんうん、まあ、これはちょっと村上さんに選んでいただいたんですけれども、これもやります、
はい、
で、また、昨年同様山国街歩きツアー、
うん、
そして、映画祭交流会っていうのは、うんうん、まあ、その山国の、地元の出店ですね、
うんうん、
地元の味を楽しみながら、まあ、神楽や、盆踊りや、そういったものをこうなんかやると、うん、まあ、お祭りのような感じの、そういう、
出店のマルシェ的なやつみたいな、
うんと、マルシェ、まあ、
マルシェってか、
まあ、お祭りって感じですね、
お祭りみたいな、
どっちかっていうと、
いうのもありますよ。
で、神楽とかもすごく豪華だったし、盆踊りもね、
うんうんうん、
結構、
まあ、のみですね、要は地元の方と、招いた招致監督とか交えての、またお客さんももちろんその
自由に交流っていうか、だからまあ対話っていうかねっていう話じゃないですか、だって、
うん、
なんかそれがやっぱ一個テーマになってるのかなって、なんかやっぱ聞いたりとかしてて思ったんですけど、
山国映画祭はそれがテーマになってます、対話ですね、確かに対話というか、まあその違う、それぞれ違う出自の人たちが、
うん、
まあ、対話を通して、
うん、
まあ、新しいものを創造していくというのか、まあ、そういったものをちょっとこうやりたいと思っている映画祭なので、うん、まあ、どうしてもやはりこう地元の土着色というのですかね、うん、その地元ならではの伝統であったりとか、まあ、こういったものはまあ外したくないなということ、
うんうん、
で一方でまあかなりその承知した作品も、今回上映する作品も、まあ、素晴らしいその、インディーズ映画、まあ、かなりその、うん、なんていうんですかね、まあ、普通の劇映画、よりももう作家性が強い作品というのか、
うん、
まあ、あの普通のというのもちょっとおかしいですけど、うん、まあ、いわゆるエンターテインメントのハリウッド映画のようなものよりももうはるかに作家性の尖ったものがね、うん、たくさんやります。
今回も、そのなんだ、最優秀じゃないけどそういうのを決めて、
はいはい、
で次またあの今回みたいなバトンを、ね、渡して、
はい、
次またあのワンシーンだけ撮影がついてみたいな、うん、そんな今回みたいなことっていうのはある、
はい、同じルーティンになってますね。
あ、なるほどね。
なので、今回大トリがスプラヒスピル、
うん、
その、うん、菊池監督の今撮ってくださってる作品、3月23日日曜日の、
うん、
2時半からやるんですけれども、
うん、はい
はい、これは大トリとしてやるとして、
うん、
その前に、授賞式というのがあって、
はいはい、
で今回、入選した6作品の中から、
はい、
一番
そういうことかと、あ、じゃあ、うん、そのスプラスフィルは入れてた、今回の選には入ってないっていうこと
なんです。あ、もちろんスプラヒスピルはもうその受賞対象ではないんですけど、
ではないけど、
う
ん、ただ元取っちゃったら元やらなきゃとかって思ったけど、そういうことじゃなくてっていうことね、
まあ、他のことで人生に
ずっとここにね、毎年ここ来てみたいな、なんか、
まあ、それこれは菊池監督とも話してたんですけれども、うん、やはりこの第1回のですね、スカラシップ作品ということで、うん、もうガツンとこう映画のハードルを山国映画祭スカラシップ作品のハードルを上げようとっていうぐらいの、まあ、つまりこう今回、招致した監督、今回上映する入選した映画とかももう素晴らしいもの多いんですけど、まあ、そこにぶつけるぐらいのつもりの、
ね、負けないように
負けないように
ちょっと
負けないと思う、
い
ただけると、まあその次また、
ね、
スカラシップを取った方に
ちょ
っとこう いいプレッシャー、
いやでもそれはそうそういいプレッシャーね、
は
い、なんかっていうのはそうそう思うわ、なんかやっぱクオリティが高いっていうのよし俺もやってやろうっていう風にはなんかね、うん、なると思うから、それはすごい期待できるね、なんかその形を、まあ、ずっと続けていければいいなっていうことなわけでしょ。
そうですね、
うんうん、 いいじゃないですか。
まあ、また受賞した監督次第ですよね。
次
どう取るか。
こんな過酷なとこじゃワンシーンだけでとりあえずいいですっていう
人もいるかもしれないですね。
話を聞きに来るかもしれないですよね。次の受賞監督が、ね、どうでした、ぶっちゃけどうでしたみたいに聞かれるでしょうね。
めちゃくちゃ手伝います
よ。そうですよね。
ぶっちゃけって言われても、いや山国良かったですよって言うでしょ。
いやもうありのまま、
言うでしょとか。
めっちゃ熱
くそれまでプレッシャーだから。
思ったことをそのまま伝えて、で、まあ、僕にできることがあれば何でも。
優しいね。
優しい
ね。温かい、情熱だし、ね、やっぱり好きなことしてる人ならではですよね。
うん、
それって。
スミちゃんからも溢れ出てる、なんか好きなこと
や
って
るんだよな、そうですね、話しちゃいますよ ね、 ね、うんうんうん、やっぱ好きなことを諦めずに続けてる人から漏れ出るものっていうのはやっぱり人の心を動かすなって思うんで、
そうそう、本当にそう思います。なんでなんお二人を見ててもそうかもしれないし、うん、スミちゃんも本当、小池さんもね、小池さんあんまりなんか表情にバンって出さないけど、
で
もなん
かやっぱりメラメラしてますから、
そうけどやっぱりそれもちょっと伝わってくる感じ、だからやっぱ対話ももちろん必要なんだけども、伝わってくる部分とかっていうのもそれもやっぱり対話の一つだと思うから、なんかね言葉で伝えるっていうことだけじゃなくてね、その映像から伝わってくることとかもあるし、まあ、いろんな伝わり方があると思うから、今回のその映画祭でなんかいろんなそういういろんな伝わり方を皆さんでこう共有していっていただいてとかってね、思ったりとかちょっとしました。なんかそんな締めになりますけど、
締める前もう一個いいですか。なんか、うん、山国映画祭私はすごい素敵だなって、うん、この山国映画祭の好きなところは、素敵なその選ばれた作品の監督たちがやっぱ来てくれるじゃないですか、うんうん、で作品見た後にトークで質疑応答で聞ける、あんなにこう質問に答えてもらえたりするのはもうすごく贅沢な体験で、見た後にあれ何やったんやろとか、うんうん、いろんなこと思うじゃないですか、うんうんうん、とかで結構私はすごいみんな堂々としてるなっていう人もいて、観客の側の人の質問とか、うん、自分はこうこうこういうふうに解釈しましたけど合ってますかとか言ってそう、なんかかっこいい、そこまで堂々と言って、でもいろんな、 なんかコメントとか質問とか自由にあって、うん、それに返してくれた言葉を聞くと余計また余韻が違って感じれて、うん、2度3度味わえるっていうか、うん、でなんか自分の何も知らずに見た感想と感覚と、うん、そのトーク聞いた後に得た感覚と、うん、その後その一緒に見た友達なり地域の人なりと話しながら、うん、こう里カフェとかので食べながら、うん、そのさっきのトークも交えての思ったこと、うん、感じたこと話したり、本当何度も味わえるんで、うん、それがすごいね、短編で短いストーリーだったとしても、うん、何度も味わえる贅沢さだったりとかも、うん、特に映画祭の素敵な魅力だなと思うし、
そ
う、
ね、そ
う、
映画祭っていう形がやっぱそれができるからね、うん、なんか それはなんかやっぱ素晴らしいいいところだなって思うし、うん、まあ俺行ってないけどなんか全然なんかすみちゃんがそうそう、ね、行ってくれて、行ってくれてっていうか、うん、そういう風に映画祭のことをね言ってくれる、こういう人もいますんでだからね、自分が感じたその感想とかもね、なんかバーンってぶつけてっていうのもね、うん、できるっていう、はい、そういう場も全然いっぱいありますんで、うん、ぜひお答えしていただいてとかいう感じで、
は
い
は
い、
でなんかインディーズとか自主映画だからとか、うん、そういうの見慣れてないから分かんないからとか、あんまりそういうの考えなくていいと思うんで、うんうんうん、全然今まで映画そんな触れてない人でも、うんうん、商業的な映画の方が見慣れてるなって人でも、うんうんうん、全然思ってもない角度で体感できるものがあると思うんで、そうだね、まず来て見てもらえて感じてもらえたら嬉しいなと思います。
素晴らしい、宣伝部長さすがです
ありがとうございます。
で質問はぶつけて
ね、
でね、合間に話せたりとかもあるんで、監督たちが顔覚えてたらね、うんうん、突撃できるような形になってるんで、うんうんうん、話しかけに行ったりできるし、うん、そういうところは、うん、素敵なローカルの魅力があると思うし、うん、
山国映画祭の このね魅力。
あと授賞式も、うん、なんかこう受賞でお米とか、
あそういうね、
お肉とか、うん、こうなんかまた都会とは違う、そうのとかもあったんで、うん、なんかすごい
そういうのも全部ひっくるめてね、
うん、愛着を感じちゃう。
そうそう、来ていただいたら分かる、あなるほどこういうことかっていうのもね、うん、多分あると思うんで、うん、とりあえずまあ来てもらいたいねっていう話なのかなって思います。うん、はい。はい、ありがとうございます。なんかすいません、なんか本当にいろいろ言っていただいてとかって、はい、とそんな感じで、あのなんかちょっと思い残すことはないですねっていう、ないですかってないですねってまあでも本当にあのどんな映画になるか、あのまだまだ本当撮影もいっぱいありますし、なんかまだ過酷な、ね、天候が待ち受けてますけども、ね、あのぜひあの体調とか気をつけて、はい、あのいい感じので出来上がりを楽しみに待ちましょう、う
ん、
ね、
はい、
そして3月の23日でしたっけ、
はいはい、
にあのね、あの山国のコア山国シアターで、はい、ですかね、あのお会いできることを、
はい、
あの楽しみにしております、はいはい、今日は本当に、菊池、今日のゲスト、はい、菊池良介監督、それから主演の重松梨沙さん、そして小池さん、はい、ありがとうございました。は
い、
ありがとうございました。
はい、
ということで今日はこのあたりにしたいと思います、はい、あのちょっと長丁場になりましたけども、はい、すみれちゃんのいいのが取れたんで、はい、それでよしとします。はい、皆さんありがとうございました。では今日はこのあたりにしたいと思います。はい、ではね、ちょっとお待ちくださいね。はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、これかな、これだった。はい、では、はい、では皆さん、はい、今日は終わりにしたいと思います。は
い、
ありがとうございました。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を飲めたけコーヒーの提供でお送りしました。